こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしております。興味がある方はぜひそちらもチェックお願いします。今日はこれからヨガのレッスンがあるんですが、少し時間があるので15分ぐらいラジオを撮ってからスタジオに行こうかなと思い、スタジオ近くの公園の木陰のベンチでラジオを撮っております。木陰とは言ってもね、暑いのでアイスコーヒーを飲みながら、そして日陰を差しながらちょっと涼みつつラジオを、撮っていきます。今日のラジオのテーマはヨガ哲学の、アスティア、盗まないことについて、話していきます。今朝ですね、私9時半から歯医者さんに行ってきて、先週なんかたこ焼きを食べてたら詰め物が取れたんですね。まさかのたこ焼きというなんか食べ物の中でも柔らかいであろう食べ物を食べている時に、取れまして、しかもね、たこ焼きと言いつつも、あの、具はたこじゃなくて、子供も食べれるようにアサリだったんですよね。なので、より柔らかいのに取れて、なんか最初ガリって言ったから、わあ、なんかアサリの砂利って思ったら、あの、詰め物が取れたんですよ。それで今日の朝、急遽歯医者さんに行ってきたんですけど、歯医者さんの、診療時間が10時から、だったんですね。でも予定が全然合わなくて、まあ、急に取れて直してくださいって電話したので、で、あの、週末からね、ちょっと実家に帰ってしばらく、行けないということを伝えたら、ちょっとじゃあ無理やりあの、予約取れるところを押さえてくださって、それがまあ診療時間前の9時半からという、時間だったんですよ。で、それに予約して電話切ってから気づいたんですよね。なんか木曜日の9時半どうですかって言われて、あ、その日なら行きます、お願いしますって言って予約して電話切って、あの、診察券見たら10時からって書いてあって、おっみたいなあの、診療時間前に予約入れてくれたんだと思って、まあなんかありがたい気持ちと申し訳ないなという気持ちとが入り混じりながらも、まあただこのままの歯でね、いるわけにもいかないので、感謝をしながら行ってきたんですが、で、朝早くからすいません、ありがとうございますって言って、まあ取れただけだったのね、あの、その治療自体は、あの、付け直しで、実質15分ぐらいで、終わったので、それは良かったんですけど、今日のね、ラジオのテーマの、盗まないことで、意識したのが、その歯医者さんに行く時間ですね。なんかいつもはだいたいそう予約系の時って、まあ、5分前からまあ5分前ぐらいかな、そのぐらいを目安にして、行くことが多いんですけど、あの、まあ、遅刻はもちろんね、厳禁ですよ。9時半に予約してるのに9時35分とか40分に着いちゃうのはもう、あの、論外ですけど、早く着きすぎないようにっていうのを今日はめちゃくちゃ意識しました。なので5分前でも早いだろうなと思ったんですよ。だって9時あ10時から本当は診療時間なのに、それを前倒しして9時半に予約させてもらってて、でね、5分前で9時25分とかに行ったら、朝って結構忙しいじゃないですか。準備したりとか掃除したりとかいろいろあると思ったので、9時29分に行きました。実際25分ぐらいに歯医者さんの前には着いてたんですけど、日傘をね、差して、ちょっと不審者になりながらうろうろして、時間を5分ぐらい潰して、よしよし、29分になったぞと思って入って、おはようございますって言って、行ってきましたね。なんか皆さんも、多分、そういう時間のことで今まで、なんか自分が遅れちゃったことももちろんあるし、誰かが約束してた相手がね、遅れてきたとかっていうこと経験あるんじゃないかなと思うんですけど、 まあ、ヨガ哲学の盗まないことを意識しようっていうのは、その相手の時間を盗まないようにする、相手のその遅刻して相手の時間を盗まないようにするっていうのはもちろんなんだけど、早く行き過ぎるっていうのも時には問題なんですよね。私はもう何年もヨガスタジオでレッスンをしていて思うんですけど、一応そういうスタジオにもねルールがあるんですよ。15分前に来てくださいねとか、スタジオオープン20分前ですよとか、まあ早いと大体30分前とかからオープンしているようなイメージですけど、なんかねやっぱこう分かれるんですよね。ギリギリに来るタイプの人と、早めに来るタイプの人と、ちょっと遅れるタイプの人と。で、その早く来る人がですね、なんか同コスト15分前からスタジオオープンですとか、20分前からスタジオオープンですって言ってるのに、それよりもっと早く来る人が結構ね多いんですよ。まあ、なんか日本人ならではの習性なんですかね、その5分前10分前早く行くのが礼儀だみたいなのが、遅刻はダメだけど早く行くのは OK だみたいなのが同行して早く来すぎちゃう時、それはそれでね相手の時間を奪ってるんだよっていう認識がない人が結構多いよなって、感じることが多々あって、でまあ私自身もね今日の歯医者さん行った時みたいに気をつけるようになったんですけど、まあ、例えば今日の9時半の予約だったら、まあ、そこに合わせてみんな準備するわけですよね。9時半から1人目が来るから、じゃあその前にご了承こうみたいな感じで準備をしてたりとか、まあ、スタジオのレッスンで言えば入れ替えの15分とかの間に掃除したり、あとは、その間に休憩をしたりということも考えられるんですよね。ただその休憩しようとか、お昼ちょっと食べようとか、ここ掃除しようとか思ってた時間に早めに人が来ちゃうと、ほっとくわけにはいかないから、その本来やろうと思ったことができなくなるんですよね。まあ、そういう、まあ、意識を持って盗まないための時間管理の行動っていうのを、まあ、意識していきたいなっていう、そういうシェアが一つ目です。あとはね、もう一個あって、なんか盗まないことの経験値、相手が成長する機会を盗まないことの積み重ねってすごく大切だし、それも目に見えないから、日頃からね、意識してないといけないと思うんですけど、今日の朝、スレッズをね、わーって見てたら、そのスレッズの一つの投稿が目に留まって、なんか夫も子供も、なんかその自分がね、投稿してる人がママなんですけど、自分が何でもしてくれる、言えばご飯が出てくる、迎えに来てって言ったら迎えに来てくれるって当たり前に思っていて、その自分の時間が全然取れないんだけどいい加減にしてくれみたいな投稿をしてたんですよね。で、まあ、お子さんもなんか18歳とか20歳とか結構大きかったので、まあ、確かにそう思う気持ちもわかるなって、その投稿を見てて思ったんですけど、結局はその自分が何でもしちゃってた積み重ねの結果、その旦那さんとか、お子さんとかは、まあ、言えばママがやってくれるからとか、お腹空いたって言えばご飯作ってもらえるからとか、ね、迎えに来てって言えばいつも迎えに来てくれるから、それが当たり前になっちゃってるんですよね。相手が自分でどうにかしようってこう考える機会を奪ってきた、盗んできた結果がそうなんですよね。だから子供が18歳ってことは18年間それを積み重ねてきた結果、自分の時間が取れないってなっているんですよ。でまあ、それの投稿してた人は、まあ、コメント欄で自分で分かってたので、自分が何でもやっちゃうからそれが原因だっていうのは分かってるので、しばらく何もしませんみたいなことを宣言されてたんですけど、結局はね積み重ねなんですよね。そういう相手の成長の機会を奪う、相手の成長の機会を盗むっていうのも積み重ねだし、まあ、自分もそうなのと一緒で、相手も一 回2回じゃ気づけないこともあるし、1回2回の成長って本当にちっちゃくて、それを積み重ねていった結果、なんか最初は玉ねぎの皮を剥くのが分かんなかったのにやり方を覚えて、みじん切りができるようになってとか、角切りができるようになって、炒める手順を覚えて、煮込んでカレールー入れてやっとカレーが作れるようになるみたいなね。たまにやけどしたり、指を切ったりして、あ、こういう包丁の使い方すると危ないんだなとかっていうのを、まあ、ちょっとずつ学んでいくわけじゃないですか。でもその学び成長の機会っていうのを、まあ、無意識であれ奪われちゃうと、なんかそのおぼつかない手元を見て、危ない危ないみたいな、もっとこうやった方がいいよとかって、ね、玉ねぎの皮を剥くのを毎回やってくれるとか、ガスの火つけるのを毎回やってくれるとかだと、いつまで経ってもできるようにならないんですよね。あとは先回りして考えるって思考も働かないですよね。何が必要なのかなとか、この空いた時間に何ができるかなとか。だから、まあ子育てと、あとはまあなんか夫育てに関しては、本当になんか忍耐が必要で、見守ってあげる。何でもかんでも理解して、アドバイスしてやってあげるわけではなくて、もう本当にただ見守るっていうことがすごく、まあ、盗まないことにもなるし、結果的に自分の時間を盗ませないことにもつながるんですよね。で、私普段のそのヨガのレッスンとか、あの講座ワークショップとかで意識してるのが、自分が100分かってたことも100は伝えないようにしてます。だいたい50、60ぐらいにとどめるようにしてます。私自身なんか全知全能の神じゃないので、全てを理解してる、全てを悟ってるとか言うつもりはないんですけど、まあ、それでもなんかそういうレッスンをするとか講座をするってなると、受けてくれてる人よりは多少経験とか知識があるので、まあ、自分の中での100あったとしたら、それのそう、まあ、5割6割を1回目伝える感じに、ね、してて、でその伝えたことも、質問をもらった時、例えば私が、太陽礼拝、ヨガのポーズの太陽礼拝のやり方はこんな感じでやるといいですよって言った時に、それをやらないで、そこのダウンドッグっていうのは膝は曲げるんですかね、伸ばすんですかねとかっていう質問されたら、1回目か2回目ぐらいは答えるんですよ。まあ、曲げてもいいし伸ばしてもいいですよみたいな。でもそれでもやらないで質問してくる人もいるんですよね。で、3回目4回目ぐらいになってきたら、とりあえず聞く前にやってみてください、やってから分かんないことを聞いてくださいっていう風に、なんかステップを作ってて、やっぱなんかこう心配性の人とか、失敗したらどうしようみたいな思考の癖がある人って、やる前に質問をする癖があるんですよね。でもやらないと分からないことって結構多いじゃないですか、まあ、ヨガに限らず、まあ、カレーとかもそうですけど、やってみて初めて、あ、自分ってここができないんだとか、あ、自分ってここは分かんないんだとか、あとはなんかその説明を聞いた時は気づかなかったけど、やり始めて初めて疑問になるとかね、あれ、これって何なんだみたいな、そういうのもすごい多いから、まずは聞く前に行動してみようっていう風に、まあ、言うようにしてるんですけど、で、まあ、そういう風にすることによって相手の気づきの機会とか成長の機会とかを盗まないようにするっていうのを意識してます。で、その方がね、自分でやって疑問に思って模索して、気づいて腑に落としていくっていう方が身になるんですよね。みんなもなんかそういう経験あると思うんですけど、なんか授業で教科書開いて1から10まで説明されて聞いてすぐ忘れることよりも、なんか問題でテスト問題で間違えて罰がついてて、なんでなんだろうって考えたことの方が記憶に残ったりするんですよね。なので、まあそういう、まあ、失敗も経験値なので、どんどんどんどん行動してもらって気づいていけたらいいな いうのが、まあ、私のヨガのレッスンとかワークショップとか、あとは最近の子育て、親育て、あ、親育てじゃないや、夫育てで意識をしていることになります。なんかこう、ね、ヨガの哲学って本当に深くて、考え始めると、あ、こういうパターンだとこうだなとか、こういう状況だとこうだなみたいなのがたくさん出てくるんですけど、結局はね、コミュニケーション、対人の場合はコミュニケーションが大事だと思いますね。なんかその最初に行動しないで質問してくる人に対しても、こっちが超ぶっきらぼうに、そんなのやってから聞いてきてよみたいな感じで言ったら、すごい嫌な感じで相手が傷ついちゃったりしてね、なんかその非暴力の教えに反するなんてことも出てきちゃうかもしれないし、あとはその相手の発言する チャンスを盗まないとか、まあ、時間を盗まないとか、そういう考え方もあるんだけど、仮にその遅刻した時に30分遅刻しましたと、わ、相手の時間を30分奪っちゃうことになるな、申し訳ないなってね、思ったとしてもですよ、相手がその30分がちょうどいい時もあるんですよね。あ、ちょうど読みたい漫画あったんだよねみたいな、30分あったら友達と会う前に読んでちょっと気持ちすっきりできるわみたいなことだって可能性としてはあるので、そういう場合ってね、お互い、まあ、ウィンウィンというか、遅れる方は申し訳ないという気持ちは残るけど、待ってる方は別にその間に有効に有意義な時間を過ごせるので、盗まれたっていう感覚はないわけじゃないですか、ね、なので絶対にこうだよねっていう型にはめられるものではないんですけど、まあ、その遅れるだけじゃなくて早く行き過ぎることも盗みになることがあるし、良かれと思っておせっかいをしすぎると、それも相手の気づきとか、成長の機会を盗むことにつながって、長期的に見ると自分の時間を盗ませるようなことにも、つながっていってしまうので、ね、自分が本当にどういう目的でどういう意図を持ってその行動をするのかっていうことに、もっともっと一人一人がなんか責任を持って行動する、その選択をする、そういう必要があるよなっていうことを改めて感じた今日の朝の出来事でした。ちょっと今日のラジオね、なんかところどころもしかしたら変な間があったり切れてるかもしれないんですけど、公園で喋ってるので、なんか人が通ったりとかすると気まずくて、急に喋るのをやめたり小声になったり、しながらのラジオを録音しておりました。そろそろスタジオに行く時間になってきましたので、一旦、今日のラジオはここで締めたいと思います。皆さんもね、ヨガの哲学って本当に日常の中で練習する機会が山とあるので、まあ、今日は嘘をつかない、あ、違う、今日は盗まないことですよね。盗まないことのテーマだったんですけど、自分が無意識に何かを盗んでないかなとか、もしくは誰かに盗ませてないかなとか、そういうことないかなっていう視点でちょっと過ごしてみると、行動をね、見直す、発言を見直すきっかけになると思います。では今日も良い一日をお過ごしください。レッスン行ってきます。ありがとうございました。